あとちょっと皆さんに聞きたいんですけど、今日まあ実は結構半分ぐらい東北から来てる方がいるので、あの東北の人は知ってると思いますけども、これがまあじゃあどれぐらい、普及しているのかということで、まず上園さんはトンチク、まあ6点です、あるいはトンチクというあのこのフリーペーパー見たことがあったでしょうか、あるいは聞いたことがあったとか知ってるかとか。
見たことはなかったですけど、こういう活動があることは何かで多分目にして名前は聞いたことがあるので、その程度ですね。申し訳ないですけど。
じゃあ石川さんは。
すいません、ちょっと知らなかったんですけど。はい、すいません。
どうぞ。私はなんか学校で多分誰かが持ってきて買って持ってきて置いてあるのをちらっと見たことはありました。
はい、あ、じゃあちょっと1点だけ、さっき500部と言われましたけども、はい、その仙台以外のところに何部ぐらい行ってるのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、僕はなんか稲田さんから時々、なんかツアーのバスの中でパッと渡されてあの読んだりとかそういう機会があるので、はい、割と、大体ほとんど見てると思うんですが、はい、あの他の人はじゃあどうアクセスしたら良いのかというあたりを、は
い、ですね、フリーペーパーなので五十嵐先生が常にカバンの中にしまっていて新聞配達員のように建築関係者に配るというのが主な全国への発信源です。それ以外で仙台のメディアテイクの1階で以外で売ってる場所はないので、学校にはあの学生はもう取り放題という感じなんで、はい。
南陽堂に置いてもらったりとか、
まだないかと思います。正確な情報分かりませんけど、はい、はい、
なんか東北勢になんか包囲されてしまって、ね、
本当に東北からあの、新しい観光物が非常に多いので、まあ、岩さんがほとんどこう仕掛け人なのかなと思うんですけど、まあ、ネモハはその中で、実は、五十嵐県の、市川浩司さんが、編集者ですね、としてされてるんですが、実は五十嵐県とは五十嵐太郎さんとは関係が、全くないというところから、スタートしてるということで、そのあたり多分誤解もあると思うんですけども、そのネモハについて市川さんの方から、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、市川です。お願いします。基本的な情報をまず言いたいと思います。ネモハは東北大五十嵐県が編集に当たっています。で、2010年の12月1日の文学フリマ蒲田で行われたものに出展しました。で、現在は東京、大阪、京都、仙台の純駆堂とか南陽堂、龍竜堂などで販売しています。通販も直販で行っています。で、内容としてはほぼ文章だけで176ページ、価格は1000円となっています。500部過ぎました。で、現在手元に残っているのは、あと40、50部ぐらいです。今日も南陽堂さんから追加注文いただきまして20部納品しました。それでですね、内容特集は絶版の建築本だけを集めたブックガイドと、あと1万字強のエッセイが3編収録されています。編集は東北大で行っている茨城県、僕と市川と、あと加藤君などが参加して行っているんですが、書き手は全国の建築学生や建築家の方、建築事務所の所員など、大体1980年代までぐらいで限定されちゃっていますね。とりあえずそういうふうに若手で書いています。で、ほぼ全員、まあ、編集者と同世代です。で、書き手に関しては、全国的に行われてて、京都大学とか、東京大学、もちろん京都大学、先ほどのトラバースの編集長をしてやられている中井君も書いていたりとかしてるんですけど、まあ、よく集合値的にこう、なんていうんですかね、ランダムに無作為に選んだのかというふうに言われるんですが、そうではなくて、基本的に僕や編集部がこの人は絶対書けるだろうとか書いてくれたら面白いだろうって判断した人にだけ頼んでいます。どうやって判断しているのかというと、まあ、修士論文が面白かったからとか、あとは卒業設計でこの人絶対文章を面白く書いてたからとか、まあ、そういうような感じで選んでいます。で、例えば、まあ、ブログとかで面白い文章ずっと書いてるなと思っている、長田達郎さんだとか、あとは卒業設計展で、多分有名だと思いますよ、小野沢美智子さんとか、あるいは修士論文で、これは、普及というイベントですね、去年行われた修士論文のイベントで書かれている林誠さんや、などに頼んだりしています。で、基本的にはイメージとしては、まあ、かつて0年代にあった建築文化とか SD に、 多分あったら書いてそうな人をこう選んで本書書いてほしいなというふうに頼んでいます。で編集段階でこうもちろん構成なども加えているんですけど、実際にこうそういうの加えなくても文章のクオリティは高いものになってるんじゃないかなと考えています。で、そうですね、そういう感じで今後もなるべく若手がこう言説を生産するような場所として続けたいなと思っているんですが、まああんまりこう批評とかあんまり読まない世代だと思うので、とはいえまあ個人的には読みたいなと思っているし、同世代に面白い文章を書く人は全然いると思っているので、そういう人たちのこう発表の場になればいいと思うし、まあどんどんそういうふうに作っていければいいかなと、今第2号制作中です。そういう感じです。
ありがとうございます。まあ、ネモハですね、多分この中だと一番、特にツイッターなどを中心にかなり話題になりまして、建築ラジオの中でもですね、これはまあネモハの、ブックガイドというのを、まあ編集者の、市川さん加藤さん本人自ら話していただきまして、まあ、それも結構すごいアクセス数があって話題を読んでいました。でおそらくこの中だと、一番最もその、まあ、ライター、ですよね、まあ、書き手をこう募るというか新しい若い書き手を探す、タイプとして、最もまあ本格的にやっていると。で特にまあ1980年代生まれということで、まあ、僕とかがちょうど思い出すのは、まあ、いわばこう多分10年ぐらい前に、20世紀建築研究っていうまあ本が出た時に、あれはかなり、ほぼその当時は、まあ、要するに70年代生まれ、あと60年代生まれの、方々も入っていましたが、やはり若手がそこで一気にこうずらっとこう、まあ、文章を書く機会を与えられて、ただそれはですね、実はその、まあ、イナクス出版の方から出る本ということで、実際まあ商業ベースに載ってたんですが、こちらはまあそれを自分たちで作るということで、まあもしかしたら近いのは昔南さん五十嵐さんたちが作られていたリーフカーレーですよね。あれもほぼ同じ頃に作られていて、でまあ自分たちで文章をまあ寄稿して。エディフィカーレ多分7号ぐらいまで、続いたと思うんですが、ちょっと南さんからもネモハについて一言、いただけないかと思いますが、よろしいでしょうか。
じゃあこのネモハとエスミムについてまとめていっていいですか。僕は結構ちゃんとこれ見ました。まずエスミムの方は結構僕はまあ、斜め読みのところもあるけど、エディトリアデザインも含めてかなり隅から隅まで結構ちゃんと見ました。ネモハの方も僕はこれまあ両方とも送っていただいて、五十嵐さんにもいただいて、全部じゃないんだけど、ある程度読みました。でこれは文章のクオリティは結構高い、内容的には、高いと思います。でSMEM は僕はブログにも書きましたけど、その全体 の, その制作ものづくりっていう観点から見ていろんなレベルでその総合的に非常にこうよくできてるなって思いました。だけど多分その次の段階としては多分なんかこういう褒め合いっこになると思うんですよ、こういうのっていうのは。だからなんか そうじゃないことの方が今後のことを考えたら多分生産的だろうなって思うから、なんかできればちょっとその辛口の何かコメントした方がきっと意味があるんだろうなとは思ってます。ただ第一印象っていうかとしてはやっぱりすごくクオリティが高いなっていうふうに思って、僕は正直感心しました。
じゃあ僕からちょっと市川さんに質問なんですけども、多分まあこれを作ろうとする、まあ、なんというかこう理由みたいなものが多分あったと思うんですね。でもう一つはそのモデルみたいな本がこれを作るときにあったのかなかったのかということをお聞きしたいと思います。というのもモデルはなくていきなり、まあ、これだけの、まあ、ボリュームの本を作るっていうのはかなり難しいことだと思うんですけども、どういう動機で、あるいはそのモデルがあってそこから始めたとか、そういう話をお聞きできればと思います。
それはもう先ほど松田さんから言われたように20世紀建築研究とかエディフィカーレとか、あとは五十嵐太郎さんの青い書評本、都市の建築の書物、都市の書物などがかなりモデルになっています。実際に作業としては五十嵐先生に加わってもらうこともなく、アドバイスももらうこともなく、淡々と個人的に五十嵐先生やってきたんですが、モデルとしては明らかに五十嵐先生の影響は、というか五十嵐先生の世代ですね、南さんの文章もそうですけど、そういうものからモデルとして考えています。
これ確かその、あと20世紀建築都市ブックガイドですか、ブックガイドという意味だと、まあ、要するにそこと重ならないように作ったっていう話があったと思うんですけども、その意味だと、20世紀建築都市ブックガイドと、あと、何でしたっけ、建築の書物、都市の書物、 じゃあそこからむしろ漏れているものを集めて作っていくと自然にこういう、まあテーマになったという形になるんでしょうかね。
そうですね、その内容としては五十嵐さんの書評本2冊からあぶれたもので、形式としては20世紀建築研究のように若手が書くものというような感じで考えています。
一般本というところにさ、これはそのブックガイドとしてのフックがあるからそこを評価してあげた方がいいと思います
ごめんなさい、まあ、僕はだから関連するものとか似てるものを聞いてたんですが、確かにこれその中で絶版のまあ書物に焦点を当てたというところは、まあ、この本の最大のまずは大きなところで、結構まあ本見つけるのも大変だったと、思いますが、なんか苦労話とかあればぜひちょっとお聞かせください。
まあ実際自分僕がこう本を読む中でなんかこう読む本絶版もまかりだなみたいな感じで考えていたので、まずこれ集めて書評をみんなしてもらったら面白いんじゃないかと考えたので、まあ40冊も集めるのは確かに苦労したんですけど、結構自然な行為ではありました。ただ絶版の本でこう流通してないので書評を頼むときに頼みにくいんですね。なのでこれはあれなんか法律的にやばかったらピーって入れてほしいんですけど、僕が全部ほぼスキャンして PDF でこうみんなに配ってこれ読んで書いてくださいっていう感じで配ってます。
そしたら最後にですね、この建築文学フリマということをやろうと告知した後にですね、飛び入りでですねメールをいただきまして、建築学科の、学生なんですけれども、建築ではない結構アートとかグラフィックとかイラストレーションとかそこら辺の、分野の人たち の, ことを、集めて本を作られているという方に来ていただいてますので、ちょっと本の紹介を同じようにお願いできればと思います。
飛び入りで参加しました、武蔵野美術大学4年の飯田と申します。ニュートラルというフリーマガジンを発行していまして、内容はかなり建築からは離れているんですけど、割とその表現行為をする人たち、アートとかデザインとか音楽だとかをやる若い人たちを集めて、で一つのテーマを迷子を設定して上の世代の割とキャッチになる人のインタビューからそういう若い人たちへのインタビューをつなげるような活動をしています。で内容と基本情報としましては一応毎号1万部を刷っていまして、フリーという形で渋谷、原宿、青山だとか割と地域を限定しながら配本をしています。
これフリーペーパー？
そうです。
1万部も書けるん
だ。かなりスピードはいいです。はい。でちょっと今回これをこういう建築の場に持ってきたのが、ちょっと事業でやりたい試みについて皆さんの意見をお聞きしたくて、次発行する号のつかみ本だけを今回持ってきたんですけれども、ボリュームとしてかなり普通の雑誌に近いような116ページのボリュームでやろうと思ってまして、で今渋谷エリアで配本を限定するって言ってたんですけど、それ配本だけでなくてちょっとそのフリーマガジンを回収する動線を設計したいなって思ってまして。
回収っていうのは
いろんなお店に協力していただいてフリーマガジンを返せるボックスみたいなの場所を設置して、で例えば今回やろうと思ってるのは某ドーナツ屋の広告みたいなのが入ってまして、それとドーナツが1個チケットとして交換できる。でなのでそのついでにちょっと必要ない人は戻してくださいよってことで、1万部って数よりもその実質もうちょっと多くの人に読まれるような仕掛けを作っていきたいなっていうことでやっています。はい、
はい、どうもありがとうございました。それではですね、最後ちょっと第一部の中でこれだけ雑誌がいろいろ出てきましたので、いわゆる、商業出版に当たらないもの、利益出版と商業出版がこう対立の言葉になるわけですよね。でその間に共同出版とかあると思うんですけども、その中で、他にもですね、普通に売ってないものでたまたまですけど、数日前にありました仙台デザインリーグ2011 の、この公式パンフレット、これも売ってるわけですよね。で学生が自分たちで編集をして作っていると、確か300円だったと思いますが、それからあとですね、これも持ってきました。それから、 去年、あ、ごめんなさい、一昨年ですね、あのアーキ TV というのが、まあ、建築学会でありましたけども、そちらのですねアーキ TV2009、の終わった後に、まあ、それをまとめたアーキブック2009というのも、あのこれもいただきました。どれぐらい吸っているのかわからないんですけども、あのちゃんとした本の掲載をしていて、後ろに最後に、CD-ROM が、ついているという、あの、まあ、DVD かもしれないですけども、あのそういうものも、出ています。それから2009年2010年にあの新潟の、合同卒三大学合同卒の設計展というところにあの行ってきたんですが、そちらでもですね、これは2000セッションというあの、まあ、タイトルの、卒業設計展がありまして、それも、まあ、終わった後に、まあ、ハードカバーではないのですが、本の掲載作品、まあ、これは作品集的なものができていて、まあ、多分こういうのは各地であるわけですよね。でその中であの、まあ、今日、こうやって皆さんが持ってきていただいたのは、まあ、あの第1号とかではあるけれども、あの、まあ、こう雑誌として、これから継続して、出版していくもの、まあ、その中で単発のものってやっぱり結構いろいろとあると思うのですが、あのやっぱりハードルが高いのはこう継続して出していくこと、だと思います。まあ、その中でですね、先ほど磯さんがあのテレスコープというあの雑誌を持ってきていただいたと思うんですけども、そちらの紹介と、あと最後に南さんからエディフィカーレについてあのちょっと説明、紹介していただければと思います。じゃあ磯さんから。
僕がテレスコープの別に代理人でも何でもないので僕から話するのも何なんですが、まあ、80年代に、建築の情報を、まあ、商業誌とはまたちょっと違うスタンスで出していた雑誌というのがこれです。鈴木明さんと太田佳代子さんの2人中心になってやっていました。海外の、若い建築家のインタビューとか海外の最新情報とか載っていて、でエディトリアルデザインも、まあ、遊びがあるというか、なんていうかちょっとポップなおしゃれな感じになっていて、で、まあ、あの市販の建築雑誌に飽き足らない若い層にとっては、まあ、非常に刺激となった雑誌であると思います。で今日はあの、ね、芸大の石川さんだっけ、石川さんがこれから影響を受けたと聞いて僕も実は正直びっくりしたんだけど、こんなのよく知ってたなっていうか、まあ代々語り継がれるべき雑誌であると思います。
はい、どうもありがとうございます。僕も、この過去の号の本物メインは結構初めてです。じゃあ、南さんの方からエリフカーレの方よろしくお願いします。
あのエリフカーレはですね、あの1991年から96年まであの続いて、まあ、都合7冊出たんですけども、最初にちょうどあの僕東京に来た時にあの東大で五十嵐さんとか今あの東大を教えてる太田博さんとかいろいろ知り合いができまして、当時の大学院生が東大のその衣装系の大学院生が中心になって作った、まあ、同人誌です。で今ここに手元にあるんですけど、これ1号はもうこんななんか本当に粗末な感じのなんかちょっと見せるのも恥ずかしいようなもので、これ50部ですね、50部しか作ってなくて、あのまああんまりこの当時はまだそんなにコンピューターのいろんなソフトがあまりなかったので、あの本当に手探りで作ったんですね。これちょっと回しますけども、でまああの2号はですね、まあこれも本当に試行錯誤しながら作って、2号はあの五十嵐さんが責任編集っていうことで、まあこれあのテーマが特に素存の話っていうようになってるんですけども、当時ですね、例えば、誰だろうな、その、みかん組のあのタルディッチさんとか、まあいろんな人が結構参加してたんですね。それから3号はこれもちょっと回しますね。で五十嵐月橋さん、今神戸大学の先生になっている月橋さんと、それから日本大学で教えているあの山中慎太郎さんがですね責任編集をやって、まあ、大体この頃からコアメンバーが確定してきて、おおむねその 5,6 人ぐらいの人たちが、ローテーションでその責任編集をやりながら、もう半年に1回とかぐらいのペースであの本を出していました。でだんだんその部数が増えてきて、で、まあ、最後はあの300部ぐらい吸ってちょっと制限もするようになって、あの南予堂書店さんに置かせていただいて、まあ、こういうものがあんまり当時あんまりそんななかったので、あの置いていただいたら意外なことに結構売れましたというふうな状況ですね。
はい、どうもありがとうございました。そしたら、まあ、今この机の上にはあの本当にいろんな雑誌、いろんな自費出版ミニコミ誌が置いてあるんですけども、まあ、これらをもとにちょっと次はあの具体的に、まあ、あの多分、皆さんほとんど初めて見たあの刊行物という方多いと思いますので、具体的な討議に入っていきたいと思います。じゃあ、これで一旦第一部を終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。